おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
半世紀にわたって死刑囚に最後の、人間性の回復を促すという教会史の話をしております。はい、渡辺さんが長年付き合ってきたその死刑囚たち、次々と死刑が執行されていくわけでありますな。
はい、
死刑囚たちの死の後ろ姿、それをじっと見つめる渡辺さん、不相さん、さまざまな印象をそれぞれに書かれております。
はい、
先週覚えてるかな、初めて担当して熱心に「歎異抄」を読んでいたという山本克己、もちろんこれ仮名でありますけど死刑囚覚えてる、
はい、
中野刑務所で脱獄を企てて看守さんを殺してしまって数百円奪って、それでお酒一杯飲んで自首して死刑判決を受けたという山本死刑囚であります。数年後に10月、いよいよ東京拘置所から小菅刑務所に移されて死刑が執行されます。これやっぱ出向くんですってね。小型バスで1時間の移動でありますね。でこの日はもう一人、桜井という死刑囚と共にこの死刑が執行される2名の死刑囚を時間差で執行するらしいですよ。
はい、
でバスの中は東京拘置所出ましてね、沈黙の車内でございまして、そうすると山本という酒好きゆえに人を2人も殺めてしまったという死刑囚は、この小型バスに揺られながら一生懸命シャバの景色を網膜に刻もうとしとるんですってね。小学生たちが登校する朝の景色とか、それから停車中車の前を横切るサラリーマンなんかをじーっと山本は何十年かぶりでしょうからね、眺めておったらしいんでありますね。
はい、
でもう一人の桜井の方は当然でありますけど、もう何時間後かに死ぬわけでありますから、震えておったという、こんなことがあるんですね。小型バスが通りかかった時に山本が渡辺不相さんに向かって、先生あれ、あそこ見て、あの店、ほら不相さんあそこ、なんと脱獄してお酒を飲んだ王子駅近くの居酒屋、そこにバスが通りかかったんですって。
はい、
酒に飢えに飢えて辛辣の匂い嗅いでごまかしてたんだけど、もうごまかせずにおちょこいっぱいで飲みたいというその欲望に取りつかれて、看守を殺してまで飲んだその店を小型バスが通過するんだって。
はい。
で、やっぱり興奮したんでしょうね、山本死刑囚。その指を刺したまんま、待ちに待った酒だったんだよ、不相さん、あそこの店で飲んだ一杯ね。不相さんが、山本さん、あんたどのくらい飲んだの、あの店で、って聞いたら、山本がポツッと、1合だったよ。渡辺さんは、あんたも1合で死刑は辛いね、って言ったら、山本は、ほんとそうね、死刑だったら一生飲めばよかったね、っつったら、沈黙の刑務官たちも床を見つめておったというね。切ないね、そうやって考えると罪っていうのはね。
だってその1号のために人を殺してしまったわけですからね、結局ね。
だから先週お話ししたわしみたいなやつは殺さんといかんのよって言った死刑囚だって、両親から捨てられるとか養父母から捨てられるとか、キッチン宿で商売女のマゾ的なセックスのシーンを十いくつかで目撃することではなくて、赤い夕焼けとか両親の両手にぶら下がった花火大会とか、そういうものを見とくと女が憎くて殺すような罪やという、そうやって考えますと、これはやっぱね、親鸞が言っている通り、人間と罪っていうのはなんかこう心の良きようじゃなくてね、ふっと自分もその手の道に歩み出してしまうかもしれないという、そのなんか、あるな。親鸞ってかなさんそんなこと言ってるのよ。歎異抄の中でぴったりの、
はい、
セリフが あるんですよ。
はい、悪人は、
そうです、そうです、
はい、
阿弥陀様は悪い人間を一生懸命救ってくださろうとなだってるから、ゆいえんっていう弟子に向かって人を千人殺してごらん、そしたら極楽往生間違いなしっていう、で親鸞が言うもんですから、ゆいえんが油断して、お師匠さん、私はもしかすると度胸がないんで千人どころか一人も殺せないかもしれませんって時に、親鸞がすかさず、ほれ見ろ、人が心が良くて人を殺さないんじゃない、殺さなければならないという定めに落ちた人は人を殺してしまうんだっていう、心の良し悪しゆえに殺人を犯さないんじゃないんだっていう、そういう思いを込めますと、この山本という死刑囚ね、たった一号で死刑になったという自分の人生のこう薄い、このなんかこう切なく伝わってきますな。山本さんは実に落ち着き死刑執行を受けられたそうでありまして、手書きで仏説阿弥陀経数十冊を使ってくださいと渡辺に残し、渡辺の朗朗たる度胸の中、孔子の刑を受けられたという。さあ、もう一人の恐怖に震える桜井という死刑囚ですが、ちょっと重たい話ですけどもね、明日ご披露したいと思います。